こんにちは、マッシュです。前回のメールではですね、個人でビジネスを作る5つのビジネスモデルについてお話をしました。この5つのビジネスモデルはですね、どれもリスクが少ない、また再現性が高い、要は誰でも成果が出せるっていうふうな特徴があるんですけれども、それぞれにメリットデメリットがありますし、向き不向きもあったりします。でまたどれだけこう自分に向いててもですね、どれか1個だけに特化してしまうと、やってるうちにだんだんちょっときつくなっていってしまったりします。その収入が偏ってしまったりとか、向いてないことに特化してしまったりするとですね、ちょっと壁にぶつかったりとかしてしまったりします。なので稼いでる人はですね、この5つのビジネスモデルを上手に組み合わせてデメリットを補うような形を作ってるんですね。で例えばオンラインでヨガを教えるようなオンラインヨガインストラクターみたいな形でビジネスを作っていくってことを考えてみます。でこのオンラインヨガインストラクターはですね、5つのビジネスモデルの中では公式サービスにあたりますね。で例えばですけど、普通のレッスンではちょっと差別化ができないので、こうあなたに合わせたパーソナルレッスンみたいな名目で、その人の生活習慣とかその人のペースに合わせた個別のカリキュラムを作りながら、レッスンも週1回個別で、Zoom で行うっていうようなことを考えたとします。でそうすると、レッスン週1回なので、仮に1日2人とレッスンをですね、しかもそれを毎日やったとすると、1ヶ月で14人しかお客さんは持てないっていうことになってしまいますよね。でしかもそれが例えばそのコースが、1回のコースが3ヶ月コースとかだったりすると、3ヶ月で14人しかお客さんは持てないっていうことになってしまいます。でしかもこれ土日も入れての計算なので、土日も含めて毎日2回レッスンをやらなければいけないってことになるので、体力的にもスケジュール的にもですね、結構やっぱきついことになってしまいますよね。パーソナルなレッスンなので、単価を結構高めに設定することはできるかもしれないんですけども、かなり時間は取られることになってしまうと思うんです。そう、この公式サービスっていうのはですね、メリットとしては単価を上げやすいとか、あとは自分の好きなことをお仕事にできるので、ライフワークにしやすいっていう、そういうメリットがある反面ですね、こう労働集約っていってその時間を取られてしまう、結局その時間の切り売りの仕事にまた陥ってしまいやすいっていうことと、あとそのスケールしにくい、一回にたくさんの人に提供することができないっていうデメリットがあるんですね。でここでこの、オンラインヨガスクールをですね、情報販売と組み合わせるっていうようなことを考えてみたいと思います。このヨガレッスンのコースのうちですね、ある程度誰にでも当てはまるようなこう普遍的な内容をですね、動画コンテンツとして販売するとします。で、これは誰にでも当てはまるような内容なので、さっきのパーソナルレッスンほど単価を上げることはもちろんできないんですけれども、申し込んでくれたお客さんにはですね、自動でダウンロードをしてもらえるし、相手が自分のペースでレッスンを進めてくれるので、直接時間をこっちが使うっていうことはなくなりますよね。でしかも同時にたくさんの人に申し込められたとしてもですね、自動でダウンロードしてもらうだけなので、個別に対応する必要はないんですね。サンキューメールみたいな形で設定さえしてしまえば、メールを送ってくれますので、なので同じタイミングで100人買おうが1000人買おうが、こっちの負担っていうのは全く変わらないですよね。そうなんです。この情報販売っていうのはデメリットとしては単価が上げにくいとか、その個別の直接のやり取りはない、もしくは少ないので、どうしても売りっぱなしになってしまう。要はその売った後にその次の商材につなげるっていう、クロスセルっていうマーケティング用語があるんですけども、そういうクロスセルがしにくいっていうデメリットはあるんですけれども、同時にたくさんの人に提供できる、要はレバレッジが効くんですね。1回の労力でたくさんの人にこう提供できるっていうレバレッジが効くっていうことと、時間の制約がないっていうメリットがあります。でこの公式サービスと情報販売を組み合わせると、一回作ったコンテンツをですね、個別レッスンと情報販売の両方に使うことってできちゃいますよね。でさらに言えば、順番を変えて、情報販売でさっきのそのオンラインの、動画のレッスンを買ってくれた人に、でそれ全部終わった時に、よりこうパーソナライズされた個別のあなただけのレッスンをご提案しますっていうふうな個別レッスンを案内、オファーですね、すれば、 まあ、その人はすでに動画のコンテンツを見て自分の商品のファンになってくれているお客さんなので、その個別レッスンを買ってくれる成約率も上がりますし、実際のレッスンももうなんか向こうが前のめりにね聞いてくれるので、その効率も上がりますので、こう相乗効果って出てきますよね。でさらにコミュニティ運営っていうビジネスを組み合わせていくことを考えると、その受講生が増えてきたら、その受講生同士で、まあ、こう励まし合ったりとか情報交換をするような、そういうコミュニティを作るっていう流れに持っていけば、コミュニティ運営としての収入も作っていくことは可能になります。でさらに言えばですね、とその既存の教材、もともと世間に出回っているような教材、本とか DVD とかっていうのをレッスンの教材としてアフィリエイトで販売をするとか、もちろんこの教材に限らず、例えばトレーニングウェアとかでも、私のお気に入りのウェアこれですみたいな形でアフィリエイトすると、この先生が買ってるやつと同じやつに私もしたいって言ってですね、買ってくれたりとかっていうのは考えられると思います。でさらに業務委託と組み合わせることであれば、企業の福利厚生としてこのヨガレッスンを受託して、まあ、その会社の昼休みとかでですね、そういうヨガレッスンをやるとか、まあ、最近オンラインなのでこう体をほぐしてあのリモートワーク乗り切りましょうみたいな形でオンラインのね、こうヨガのエクササイズなんかを入れるなんてのは結構いいんじゃないかなと思います。まあ、この一つのサービス、ヨガという一つのサービスをですね、まあ、複数の売り方をすることで、こう複合的にビジネスを作っていくってことができるようになります。でさっきの向き不向きという話で言えば、例えば私はこう人とね直接話したり指導したりすることがちょっと苦手というか抵抗があるっていうんであれば、その動画コンテンツ情報販売の方にこうウェイトを置いていってですね、そっちを中心にしつつ、まあ、ごく少数本当にこう個別にやりたいっていう、まあ、向こうの要望が来たらやるっていうごく少数のやりたい人だけの個別指導をするとか、で逆に動画を作ったりとかそういう細かい作業が苦手っていうことであれば、個別指導を中心にしていって、まあ、そういうのをこうやっていくうちにですね、受講生の中で、まあ、そう動画作ったりとかっていうのは得意な受講生さんとか結構現れてきたりしますので、まあ、そういう人にお願いして動画コンテンツを作ってもらったりとかですね、まあ、このビジネスモデルを組み合わせることで、やはりこのビジネスの可能性っていうのはもう無限に広がっていきます。ぜひ思考考えをですね柔軟にしていって、自分の得意分野っていうのはどんなビジネスモデルだったら実現できそうかっていうことをぜひ考えてみてほしいと思います。ぜひ自分はこうこんなことが得意なんだけど具体的なビジネスに思いつかないとかですね、こんなこともビジネスになるかななど質問疑問感想ありましたら、お気軽に返信いただければと思います。今日は以上です。